皆様おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。イエス様がお生まれになるクリスマス、このクリスマスがもうやってきますね。今日も、ハガイ書を通してご一緒に聖書を読みいたしましょう。バビロン捕囚から帰ってきたイスラエルの人々は意気揚々と主の宮を建てる希望にあふれて、その建築に取り掛かりました。ところが邪魔者たちがやってきて、それを邪魔するわけですね。宮の建築を邪魔するわけです。恐れに満ちた人々はその建築工事をやめてしまいました。それから16年経った頃、ダリオス王の第2年とあります。紀元前520年、神様の言葉が預言者ハガイを通してユダの総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアに臨みました。神様が語られました。
ハガイ書1章1節から15節。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に、預言者ハガイを通してシェアルティエールの子ユダの総督ゼルバベルとエホサダクの子大祭司ヨシアとに次のような主の言葉があった。万軍の主はこうおせられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方が板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。
どんなことを語られたのかと言いますと、3つのことをお分かちしたいと思います。まず2節、万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ていないと言っている。神様は私たちの間違いを直される、指摘されるということです。妨害者たちがいるし、怖いし、こんな状況ではとても工事などできない。言い訳をしていくうちに工事のことを忘れ、廃墟になったままの宮を見ても鈍感になっていきました。忘れていきました。まず自分たちの生活を一生懸命やらなくちゃいけない、自分たちの生活を立て直そう、そう思っているうちに宮のことは忘れていったのかもしれません。もし自分たちの生活がちゃんとしたら、それから神様の宮を建てよう、そう思っていたのかもしれません。しかし神様の思いは違いました。神様はいつでも正しいです。そして私たちはいつでも間違います。間違いに気づかないこともあります。例えば礼拝のことはどうでしょう。私たちいろんな生活があって、仕事が忙しくて、勉強が忙しくて、今日は礼拝ができない、そういう時もあるかもしれません。でも神様を礼拝するために私たちはいる。礼拝が一番です。教会に行くことだけが礼拝ではありません。私たちはどんな場所でも、どんな状況でも、仕事の中でも、忙しさの中でも、たとえベッドの上で寝たきりの上であっても、神様を礼拝することはできます。まず私たちは神様を礼拝していきましょう。神様は罰を与えるためではなく、祝福するために私たちの間違いを指摘されます。2番目です。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。神様の力を知りなさいということです。一生懸命自分の力で頑張って、稼いで働いて勉強したとしても、 いくら働いても収穫は少ない、飲んでも食べても満足がいかない、いくらこの寒い冬に着込んでも暖かくならない、稼いでもお金が湯水のように出ていってしまう。神様よりも自分のことを優先するとき、虚しさを感じます。神様は何でもできる方です。少しのパンで満足させることも、反対に多くのものを持っていても満足いかないことも、そういうこともできるお方です。ガラテヤ書にはこんな言葉があります。神は侮られる方ではありません。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。本当にその御言葉の通りです。3番目です。8節には、山に登り木を運んできて宮を建てよ、そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう、主は仰せられる。神様はなすべきことを私たちに教えてくださる。主の宮を建てよ。神様に心を震わされた人々は宮の工事に取り掛かります。なんと1日の日に言われてから24日の日には民はその工事に取り掛かっているんですね。素早い行動です。宮を建てる費用はなんと異邦人の王の家から出されています。神様のお計らいです。私たちも宮を建てようと言われていることはないでしょうか。なすべきことが示されていることはないでしょうか。迷わないで一歩を踏み出してみましょう。神様は私たちを通して栄光を表してくださいます。クリスチャンは皆全員一人も漏れず役割が与えられています。その役割は人と比べることはありません。みんな違っていいんです。大きい小さいはありません。みんな神様から役割が与えられています。そんなこと不可能、絶対無理。そういう状況だからこそ神様は私たちの弱さや出来の悪さを通して神様の栄光を表してくださいます。ことをなしてくださいます。主の宮の工事を邪魔したように私たちの信仰生活にも妨害や邪魔が入ってくるかもしれません。悪魔ですね。私たちの信仰を邪魔し天国に行かせないようにしようとしている悪魔が私たちを邪魔しようとする、そういうことも起こっていきます。しかし神様が共におられます。あなたの体は聖霊の宮です。神様があなたを通して御言葉を実現していきます。どうか神様の愛をたくさん受け取ってください。聖霊の宮として、そして神様がしなさいと言っていることを喜んで私たちもしていきましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださいしゅう知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、 エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。